お元気ですか。3分間心のティータイム、徳本寺テレフォン法話その第869話です。その老女は100歳近い方です。お釈迦様のご遺体の左足にすがって泣き崩れています。今から2500年ほど前の2月15日にお釈迦様は80歳でお亡くなりになりました。金色に輝くご遺体は赤い衣をまとい、サラ僧侶の森の中に安置されました。老女をはじめ大勢のお弟子さんや森の鳥や獣までがその死を嘆き悲しんで泣いています。そんな様子を描いた涅槃図を掲げ、お寺ではお釈迦様のご遺徳を偲んで涅槃への極用が行われます。その老女は若い頃からお釈迦様にお会いしたいと願い旅に出ました。いつも行き違いになってしまい、お目にかかれないまま年を取ってしまったのです。ようやくサラ僧侶の森の中にたどり着いた時にはお釈迦様は亡くなっていました。とうとうお釈迦様に何者も供養できなかった、そして一言もそのお声を聞くことができなかったという悲しみのあまり、おみ足に手を乗せて泣いているというのです。さて、お釈迦様が荼毘に付される時のことです。棺からお釈迦様のおみ足を出したところ、無垢の金色であるはずのおみ足の先が黒いシミになっていました。お釈迦様が金色に輝く時には二つの因縁があると言われます。一つはお悟りを開かれてブッダとなられた時、もう一つはこの世の寿命がつき涅槃に入られた時です。それなのにおみ足の黒いシミは不思議なことでした。その疑問に対して弟子の阿難が言われました。それは老女の落とした涙の跡です。それがシミとなり消えないのです。老女の志の深さをたたえ、そのことをみんなに伝えるためにお釈迦様は自らの足にシミを残されたのです。それを聞き皆の者は涙の跡が残るおみ足を礼拝されました。さて、何十年会いたいと思いながら果たせなかった老女とはまた異なるかもしれませんが、せめてもう一度会いたいと思って涙に暮れてこの1年間を過ごした方がたくさんいらしたはずです。東日本大震災で亡くなられたご遺族の方は、本当に今の今まで元気でいたのに、こんなに突然に大切な人がこの世からいなくなるとは信じられないという思いでしょう。何を見ても何を聞いても亡き人を思い出し、今にも帰ってきそうだ、いや帰ってきてほしいと願ったことでしょう。そうして流した涙は老女の涙のように尊いものだったことでしょう。もはや亡き人は十分にその涙を受け止めてくれたはずです。お釈迦様のように足に涙のシミを残すことはできなかったかもしれません。ただ私たちの流した涙が染みた大地に新しい命や新しい町ができたとき、その命や町はお釈迦様が残されたおみ足のシミと同じなのではないでしょうか。今涙を風に預けて復興の大地を踏みしめていきましょう。ここでご報告いたします。1月のカンボジアエコー募金は194回 ×3 円で582円でした。ありがとうございました。それではまた2月21日よりお耳にかかりましょう。